昨年のアドベントの季節以来、中断した形になっておりました、主の祈りの学びを、先々週からまた改めて、始めております、今日は、主の祈りの中の5番目の祈り、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえという祈りを、先々週に続きましてまた思い巡らしていきたい。そのようにして神様を礼拝したいと思っております。この前も申しましたが、この5番目の祈りは他の主の祈りの中の他の祈りと比べましてもやや長くまた複雑な構造を持っております。しかも多くの人がこの5番目の祈りに来るとどうもこうそれまでのように素直にというか素朴に祈れなくなる、どこか引っかかるものがあってこう口ごもってしまう、そういう感想をこう口にしています。それはどちらもこの祈りがただ我らの罪を許したまえと自分の罪の許しを求めるだけで終わっていない、そこに我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという、条件と思われるものが付け加えられていることによります。どうして私たちはここで自分の罪が許されることを願うだけで終わってはいけないんでしょうか。どうして私たちに罪を犯した人を私たちが許すということを合わせて求めなければならないのでしょうか。もちろんそれは私たちの罪を許していただくための条件としてこう提示されているわけではありません。つまりまず先に私が人の罪を許すことによって初めて私も許してもらえるようになる、そういう意味でこういうことが言われているわけではないのです。そのことは前にも申しましたけれども改めて確認しておきたい。しかしそうであるからといってでは私が人の罪を許そうが許さないがそれはどちらでもいいんだ、そういうわけでもないのです。そもそも私たちはそう簡単に人の罪を許すことができないものがあります。いやだからそれは一つの理想みたいなもので努力目標であって何も無理に守らなくたっていいんだと、そういう話でもないのです。やはりここでは私たち自身の罪が許されるということと私たちが罪を犯した人を許すということが深く結びついています。それは容易なことではありませんけれども、それを抜きにしてしまっては私たちはこの祈りを主が教えられた通りに祈ることではなくなってしまう。そのことを私たちはやはり丁寧に受け止めていかなければなりません。そこに込められている主の御心を私たちはやはり受け止めていかなければなりません。でまず私たちこの自分に罪を犯した人の罪が許せない、その人を許せない、そういう思いにとらわれたときにそれをどう考えたらいいんでしょうか。それじゃダメだ、許さなくてはいけないんだ、そう思えばいいならいいですけども、それでは済まされない。自分がその人によってどれほど辛い思いをさせられたか、どれほど心を深く傷つけられたか、そのことを思えば簡単に許すとは到底できない、到底言えない、しかもそういう場合、よく殴った側の人は殴られた人の痛みというのはすぐ忘れてしまうものだと言われますけれども、またもうこちらを殴ったという意識すら、そういうこちらを傷つけたという意識すらない、明らかんとしている場合が案外多い。そういう人をどうして私たちが許す気になれるでしょうか。 いやむしろそういう人は正義という点から言っても許すべきではないとすら私たちは言いたくなるはずです。そういう時に私たちはそれをどう考えていくべきなのか。でまずこの点につきましては、聖書自身、つまり神様ご自身も私たちのそういう思い、そういう弱さをよくご存知です。例えば詩編、旧約聖書にある詩編など見てみます。あ、例えばじゃあ35編を見てみましょう。まあ、少しまあ、ご面倒ですけども866ページ旧約の866ページですね。詩編の35編その4節から8節まで読んでみます。詩編の35編の4節、私の命を奪おうとする者は恥に落とされあざけりを受けますように。私に災いを図る者は恥ずかしめを受けて退きますよ。風に飛ぶもみ殻となった彼らが主の使いに追い払われますように。道を暗闇に閉ざされ足を滑らせる彼らに主の使いが追い迫りますように。彼らは無実な私を滅ぼそうと網を張り、私の魂を滅ぼそうと落とし穴を掘りました。どうか思わぬ時に破滅が望み、彼らが自ら張った網にかかり破滅に落ちますように。ここでは許しどころか自分に災いをもたらす者の破滅を願っています。呪っている、そういう祈りだと言ってもいい詩篇です。人によってはこれはまだイエス・キリストによる恵みを知らない旧約の時代の祈りなんだと、だからこれは旧約の人がそう祈っていただけであってイエス様を知っている私たちは祈るべきではない、いわば悪い見本なんだと説明する人もいます。確かにそういう面が全くないわけではないでしょう。でも聖書の御言葉をそのようにこちらで限定して理解するべきではありません。これは旧約新約を問わず私たちが神様に向かって祈るように神様から与えられた言葉です。私たちがどうしても人を許せない、そういう思いにとらわれるときにそれをごまかして口先だけきれい事を言ってればいい子ですねと神様が認めてもらえる、そういう話ではないのです。私たちはその思いをそのまま神様に向かって祈ってよいのでありますし、また祈るべきなのです。ただ大事なことはそれを私たちがまさに神様に向かって、神様と差し向かい、神様に向かって神様に祈るということ、誰かで構わず自分の中にある思いをそのままぶちまければよい。神様が聞いていようがいなかろうが自分の思いを垂れ流すように言えばよいと、そういうことを言っているのではありません。すべてをご存知である神に向かって、この私の弱さも至らなさも、また置かれている境遇も、すべてをご存知である神様に向かって自分のどうすることもできない思いを訴えて聞いていただくんです。許せないなら許せない、その思いをただぶちまけるのではなくて聖書の御言葉に導かれながら神様に捧げていく、それがこの詩編です。例えばそれがこの詩編です。そういうまさに祈りなんですね。独り言ではないし、自分の感情をただ ぶちまけるための道具ではなくて、神様の前で私を注ぎ出す祈りなんです。この私を受け入れ止めてほしいと、そのまま差し出していく祈りです。そして、主の祈りも、何よりも、その文字通り、祈りの言葉なんですね。主の祈りにこう書いてあるから、私たちは人を許さなければいけない、許さなくてもいい、そういう議論をするための道具ではありません。そういう一般論をイエス様が教えてらっしゃるわけではないのです。祈れない、口ごもってしまう、そういう思いがある、それをそのまま神様に申し述べていく、いや、それすらできない、うめく以外にない時もある、その一つ一つを私たちは神様に委ねつつ、神様の答えを待つ、そういう時があるでしょう。そういう神様との交わりの中に、自分を超えた神様との交わりの中に、私たちは自分の身を置いていく。その中で、やはりこのように祈るように、イエス様は私たちに教えられた。我らに罪を犯す者を我らが許すこと。許せない、許せない。それで、そこに解決があるわけではなくて、神様に、私に罪を犯す者、私も許します。そのように、祈り続けるように、できるかできないかではなくて、そのように求め続けるように。でそうした思いを持って、今日は、先ほどお読みいただきました、まあ、この、新約の方からお読みいただいた、マタイによる福音書の18章の御言葉に、目を向けてみたいと思っています。まあ、新約聖書の35ページですね、マタイによる福音書の18章、まあ、15節をもう一度読みますと、まあ、このように書いてあります。兄弟があなたに対して罪を犯したなら行って二人だけのところで忠告しなさいということを聞き入れたら兄弟を得たことになる、まあ、まさに兄弟が私たちに対して罪を犯したその場合のことがテーマになっています。ただこの時私たちはこの18章という大きな全体のこう、まあ、前後関係といいましょうか、大きな流れを心に留めておく必要があります。特に罪の問題に関わるとき、それを神様は一体どのような御心でもって語っておられるのか。で実際この15節のすぐ前、18章の12節以下を見ますと、まあ、これは非常に有名な迷い出た羊の話があります、まあ、ある人が持っていた100匹の羊のうち、まあ、1匹が迷子になってしまった、まあ、ある意味では麗しい話ですけれども、でも、まあ、マタイによる福音書の18章ではこの迷い出た羊というのは罪を犯した人、時には私に対してひどい罪を犯した人を指します。そんな麗しいなんて言ってられない、そういう面を持つんですね。ですからそんな人は出ていけばいいんだ、私たちはそんな人は自業自得なんだから放っておけばいいんだ、私たちはそう言いたくなるようなケースです。でも神様はその一匹の羊を哀れに思って探しに出ていく、そういう話ですね。私たちも羊であれば、いや一匹の羊が失われてしまった、必死になって99匹を置いてでも必死になって探しに行く、それと同じように神様はその一匹を 迷い出てしまった、罪を犯してしまった一人を、やはり滅びることを願わない、喜ばない。他の99匹を置いてでも、その1匹をやはり探しに行く。そして、その一人の人が罪から立ち返って、神様のもとに帰ってくるならば、その一人のことを喜ぶんです。その一人のために天の喜びがある。それこそが神の御心であって、その人が滅んでしまうことは天の父の御心ではないのだ。その神の御心を語っております。まあ、また少しあちらこちら飛ぶかもしれませんけれども、この今日のところの後ですね、21節以下、まあ、非常に印象的な例え話です。で少し長いので今日はあまり詳しく見ることができませんので、またゆっくりお読みいただけたらいいと思うんですが、まあ、ある王様がいまして、その王に、まあ、1万タラントの借金をしていた家来が出てまいります。まあ、膨大な借金です。とても返すことができない、もうそういう気の遠くなるような額なんですけれども、まあ、その借金の清算を決済を始めたときに、まあ、次のページの27節を見ますと、こう書いてあるんですね。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。で、大切なのは哀れに思ってということです。王様はもうお金が有り余ってんだから、多少の借金など帳消しにしても平気だよっていう話じゃないんですね。君はその家来を哀れに思って、彼のためにその借金を許してやった。で、この哀れに思ってという言葉は、まあ、聖書の中では非常に重たい言葉でありまして、まあ、単なるかわいそうだなという同情ではない、もう本当に自分の腹渡がこう痛む、キリキリと痛むほどに、その家来の苦しみや痛みを自分の痛みとされる、そういう神様の憐れみを表す言葉です。滅びる以外にないはずのこの家来を自分の腹を痛めるほどに愛される、その家来を失うことを、とんでもない家来ですよね、何を使い込んだのか知りませんけれども、とんでもないその家来を失うことを望まないのです。その愛ゆえにこの家来を許される神の御心、いや、その愛のゆえにご自身の一人子イエス・キリストの上に、その家来の罪、私たちの罪の負債を全て負わせてくださる、負わせて私たちを救ってくださる、それがどれほどの苦しみであったか、十字架の物語で私たちは知っておりますけれども、いや、想像もつかないほどの苦しみでありますが、そういう神の御心がここでは罪の許しの根本にあるんです。ですから、その後の28節以下、まあ、この例をよく知っていらっしゃる方はもう分かると思うんですが、そのようにしてこれだけの借金を帳消しにしてもらったこの家来が、まあ、別の仲間の召使い、しかもその自分に百でないような借金をしている仲間に出会うんですね。そうするとその人を許さない。許してくれと、もうちょっと待ってくれと言っても認めないで、その仲間を牢に入れてしまう。そのことが分かったときに、まあ、主君はもちろん怒ります。当然です。でも、そのときやはり印象に残るのは、ただこの主君はそういう家来のことをけしからんとこう裁いているだけではないんですね。33節で言っている通りに、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。 そういう、こう、憐れみの心っていうか、痛みの心がわからないところに、この家来の、まあ、悲劇というか、的外れなところ、まあ、罪そのものがあるんです。どれほどの憐れみを受けたかということを、そのことに思いが及ぶならば、あなたは自分の仲間を、まあ、憐れんでやるべきだったという、あの日本語の翻訳はちょっと ずれてまして、むしろ仲間を憐れむのが自然だろうと、もう自然にそうしないわけにはいかなくなるだろうと、そういう意味合いなんですね。そういう神の御心が分かっていない、そこに私たちのこう許しを考えるときの一つの、まあ、すれ違いと言いましょうか、過ちがあるんです。何か借金の取り扱いのように、帳簿上の上っ面の数字を合わせることばかりを私たちは考えてしまいがちです。どうにかして罰を受けずに済まないだろうか、どうにかしてこの責任を逃れることができないだろうか、私たちは許しというのはそんなレベルでしか考えなくなってしまうことがある。でもそこに許しというところに込められている神様の御心は何なのか、私たちが正しいから愛してあげる、まあそれほどの罪ではないから許してあげるではなくて、どんなものであろうとこの一匹を失うことは天の父の御心ではない、そういう神の憐れみが私たちを本当に神様との関わりの中に留め続けてくださるんです。そのように神様は私たちを求めておられる、そのように祈るように私たちに命じておられる。でその意味で18章 の,、まあ、あの15節あのいろいろ持って回って申し訳ないんですが、18章の15節、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、さあどうするか、行って二人だけのところで忠告しなさいということを聞き入れたら兄弟を得たことになる。で今申したことから考えれば、この場合の二人のだけのところで忠告しなさいっていうことがどういう言葉になるか、大体想像がついてくると思うんですね。あなたは私に罪を犯した、悔い改めてくれ、ちゃんと認めてくれ、そうしなければあなたとはもう縁を切ると、そういうことを求めているわけではないですね。どこまでも兄弟なんです。兄弟があなたに対して罪を犯したならば、行って二人だけのところで忠告しなさい、兄弟を、そうすれば兄弟を得ることができる、改めて兄弟としてその人を受け入れることができる、もちろん人間なかなか自分のしたことは分かりませんから、すぐには認めないでしょう、聞き入れないでしょう、その時に、他に一人二人の人に中に入ってもらう、教会に中に入ってもらう、さまざまなことがあります。その時に、今申したように、いわゆる上から目線でもって、あなたは間違ってるぞ、あなたはおかしいぞと、正してくれ、そういうことを要求する、借金を取り立てるようにしてその人を裁くことがここで言われているわけではもちろんないのです。そのようにして相手の人をまず罪の中に閉じ込めることを言うのではなくて、神ご自身がその人のことも、その兄弟のことも、私と同じように失ってはならない、かけがえのない存在として愛していらっしゃること、そこに私たちの思いを向けるのです。ですから、この今日はそこまでお読みいただきませんでしたけれども、 20節のところに、まあ、ある意味で有名な言葉があります。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。これはなんとなくイエス様が一緒だよっていう、まあ、もちろんそういう意味で とってもいいんですけれども、そういう意味でだけではないんですね。そのように私が罪を犯した兄弟と心を合わせようとしているときに、その私たちの罪をご自分の上に担ってくださった十字架の主が共にいらっしゃるっていうことを言ってるんです。私には許せないかもしれない、でもその人をも愛してやまない、私をも愛してやまない十字架の主イエスが私たちと一緒にいてくださる、そのイエス様において私たちが罪にとらわれてしまうのではなくて、罪の力にがんじがらめに縛られてしまうのではなくて、イエス様の恵みのもとに共に帰っていく、神様の許しの恵みの中に帰っていく、そこでできる兄弟姉妹の交わりに改めて私たちが帰っていくことを求めていくのです。それが5番目の主の祈り、その背景にある神様の御心です。だからこそイエス様は我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈るように、長ったらしい祈りですけれども、時には祈れなくなってしまう祈りですけれども、その祈りにとどまり続けるように私たちに命じていらっしゃるんです。で、まあ、最後にしますけども、繰り返しますけども、これは祈りです。私たちができるはずだ、ちゃんとやればできるはずだ、そういう話をしてるんじゃないんです。私たちを作った方、私たちを愛してくださっている方、私たちの罪をあがなってくださった父が、このように私たちの交わりがいつも罪から逃れて神の祝福のもとにあるように願っていらっしゃる、そのためにイエス・キリストを私たちに与えてくださった、今もそのイエス様が私たちのすべての痛みを担ってくださっている、そのイエス様にあってこの祈りを祈り続けるように、初めに見た詩篇のように、とても許せない、人の上に神の呪いがあるように、そのように祈りたくなること、それ自体も決して悪くはないんです。でもそれすら神様に委ねるんです。私にできるかどうか、そうではなくて神様に委ねて、神様が担ってくださるようにこの祈りを学んでいく。小さい子供が言葉を学んでいくときに、すぐにはちゃんと発音できませんね。それでもみんな怒りますか？皆さん怒りますか？なんでいつまでも分かんないのかと怒りますか？いや、一生懸命話そうとすれば喜んで、たどたどしい言葉でも、いや、言葉になっていなくても喜んで聞きますね。それと同じです。祈れないかもしれない、それを神様が裁いたり何だりということではなくて、この神様の御心を私たちは赤ちゃんのように祈ることを学んでいく。そこにおいて私たちが本当の意味で神様の与えてくださっている恵みの中を生きていくことができる。この地上においても、まあ、お会いの時ももちろんですけども、この地上においてもそういう恵まれた命を、罪から解き放たれていく、そういう命を生きていくことができるのです。その神様の許しの中に、許しの恵みの中に、この週もまた私たちはこう踏み出していきたい、その祈りを祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。 十字架の主イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。私たちを作り、そしてまた罪にあなたに背いて罪のうちに滅んでいこうとしている私たちの存在もその心もすべてをご存知であります。その上でイエス・キリスト、御子イエス・キリストを私たちに与えてくださって、あなたは私たちを許しの恵みへと、新しい命へと導いてくださいました。しかも私たちが共に生きるようにと与えてくださったすべての隣人をも、あなたは同じように兄弟姉妹として共に生きるように招きあがない、愛してくださっています。どうぞ私たちがそのあなたの御心のうちにあって祈ることを学び、生きることを学ぶことができるように導いてください。教会が破れています。多くの罪の中にあります。恨みや憎しみも満ちています。しかしその中にあってあなたの祈りを学び、証しし、その命を生きていくことができるよう導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。